Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギフ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第279回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も智香さんに心を揺さぶる物語を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。
セラセラ鏡に
番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は前回から始まったお話の続きを智香さんに読んでいただきますが、はい、今読んでいただいている作品、とてもおしゃれな作品で ね、
はい、
ウィーンの美しい風景が描かれています、はい、でね、ウィーンの他にも、私もウィーンにも行ったことないので知らないんですけど、
私もです
世界にはね、美しい景色のところがたくさんあります、はい、
ですね。
ね、で智香さんが死ぬまでに行ってみたいなと思ってらっしゃる国や場所はありますか。
そうですね、私ね、オマーンに行ってみたいです。中東にあります。
あ、サッカーとか有名なところですね。はい、中東っていう以外は何も知らないんですけど、
私もですけど、はい、直行便で19時間かかるんです。
あ、なかなかかかります。
かなりね、
はい、
あの理由はね、実はの、はい、息子がね、はい、オマーンに留学してて、
はい、
で、あの年末年始に車でね、はい、オマーンを一周してたんですよ。
あ、息子さんがですね、
はいはい、テント生活してました、はいはい、その時の写真がね、
はい、
牛とか ラクダ、あとロバと羊とかね、はいはい、一緒に、ね、歩いてる写真とか戯れてる写真を見て
なかなかの衝撃
でもね、はい、それを私やっぱ動物好きなので、
はい、
行っ ってみたいなって思いました、その写真見て。
それはあのレアなものなんでしょうか、それとも通常のものなんでしょうか。
本人と喋ってないんで知らないです、写真だけなので。
ちょっとぜひ聞いていただきたいんですけど、あんな大きな動物が
普通に歩いて
プラプラ歩いていると、
奈良公園の鹿みたいやったって一言だけあったので、普通に歩いてるんだなと思って、
ね、奈良公園、あのその土地の方はね、オマーの方は当たり前と思ってらっしゃるんだと思うんですけども、私どももう奈良に長く住まわっておりますので、奈良公園の鹿は特別なものだとは思っていませんが、ちょっとね、あの奈良じゃないところから来られた方はすごく驚かれると聞きましたので、ましてや
確かに確かに。ただね、あの息子の言ってるとこ誰も人いなかったですね、はい、本当の砂漠地帯とかそんな感じで、海がすごくね見える、一望できる、
そうなんですね、
緑とか本当に自然の中に生きてるような感じだったので、ちょっと私現実逃避して、
はい、
そういうサバイバルも一度経験するのもいいのかなと思いました。
なるほど、
なかなか夢ですよ、死ぬまでの間にね。
なかなかのサバイバルだと思うんですけど、今ちょっとお伺いしましたところ、はい、砂漠ですという情報が来ます、
は
い、
砂漠も行って
ます、すぐ海ですという情報も来ます、はい、で緑もあります、
いろんなとこ一周してたんで写真だけなので、なな何をしてるかはちょっと分かってないんですけど、
砂漠があって海があって緑があるではない
と、ね、いろんなところに行ってる写真を見ると本当に綺麗だったので、
はいはいはい、
やっぱり、ね、日本でアクセク生きてるので、
なるほど、
そういうところに身を置くのも旅行で一度いいなと思ったので、
そうですね、リフレッシュするという意味でも、
そうです、
まあ、その衝撃的な場面
が、
ね、
うん、最初はそう、ね、
異文化でもありますので、
うんうん、
ちょっとそういうところも体験して見聞を広めたいなと、
そう、息子が連れて行ってくれるのであればね
自
分は行けないですけど、そういうこともなかなか行ってみ、ね、死ぬまでにっていうことでね、
うん、そうですね、
一度
でも本当にね、あのそのお写真見せていただいただけですごい驚きだと思うんですけど、はい、やっぱり知らないところを知るっていうことは人生のうちですごいプラスになりますよね。
ですね、なかなか行けないので ね、まあ、日本旅行も行きたいなとは思いましたけど、まあ、無理したらいけるじゃないですか。
行けますね。
それを無理して19時間で一瞬行こうかなと思いました。いや、そんな長いだ無理だ飛行機とか思うので、元気なうちにね。
そうですね、あのまだまだ若いので、
一回見てみたいなと思いました。
まだまだお元気だと思いますけれども、
いやいや、はい、
ね、でもいいですね、もう異文化の土地に行く、
自然にね、やっぱ身を置くっていうのはどんな気持ちなのかなと思って。
本当ですね、いろんなことを教えてくれるでしょうね、
自然が ね。
なるほど。でもそのお話聞いただけでもちょっとあの頭が整理されたような気がしますけどよかったです。
そうですか、はい、
そうですよ ね、まあ、ね、あの行きたいところいっぱいありますけれども、うん、私もね、そのお話今聞いた、うん、オマーナという国全然知らない
です。私もそうでしたけどね、はい、ちなみに
行ったことないところで行きたいなと思えるっていうことは、
はい、どこですか。
だいぶあのいろんなこと知らないと思えないなと思ったんです、今ね、
はい、
だから今のところそんなにあのないんですけど、ま、すごく若い時に行きたいなと思ってたのは、はい、オランダ、
あ、
チューリップのオランダに行きたいなと思って、いいですね、本当に行ったんです。
あ、行ったんですか。
行ったんです、はいはい、新婚旅行で行ったんです、
うん、いい
ですね。でもチューリップがあるところはすごく素敵です。本当にチューリップ綺麗だったんですけど、うんうん、都会のアムステルダムとかに行くとすごい治安が悪いらしくて、
はいはい、
だからお花が綺麗なオランダとは違うイメージだったので、まあ、そういうことを知るのも、
ね、確かに、ね、
いいことですよ ね、なんかあんまり、うん、あの出歩かないようにと、うん、あのツアーコンダクターのお姉さんに言われて、
そうなんですか、
はい、私なんかもう全然田舎もんで、うん、あのなのでもう全然外へアムステルダムも見ないで家にいました、
うん、
家じゃなくてホテルにいました、はい、
そうなんですね。
そうなんですよ、だから知らないところを行ってみるっていうのもいいですよね。
そう、でその後でちょっとあの言えるじゃないですか、ここ良かったよ、はい、あれがダメだったって表も言ってみないとできないなと思うので、やっぱり私に合わなかったとか、
ね、
治安が悪いとか、こんな思いしたとかいうのを言わずに言うのと、
うん、
言って言うのと説得力も、ね、違うし、周りの方にもね全然伝わり方が違うので、やっぱりやってみて失敗するのもありですね、ここ違う、
何でもやっぱ挑戦してみないと ね、
そういう意味でちょっと行ってみたいなっていう思いはあります。
とてもいい、ありがとうございます、はい、お話でございました。さあそしたらね、今日の先ほどの美しいウィーンの、
うん、話に戻りましょう。
出てくる、はい、小説を読んでいただくんですが、はい、まあ、前回から始まりましたということなので、はい、前回のおさらいから少しお願いできますか。
はい、はい、あるね平和な家庭の夫婦の、ね、はい、娘さん、
はい、
お子ちゃまね、
はい、
が病気になりました。7歳でした、
はい、
で残念ながらね、はい、亡くなってしまいました、
はい、
でね娘を失ってしまったことによって、はい、夫婦の絆にも亀裂が入ってしまいました、
まあね、悲しい、悲しかった出来事ですからね、うん、
空港でね、はい、電話してました、
はい、
でね主人公のねその、はい、お母さんね、
はい、
真由子
は
ね、
はい、真由子さん、
真由子さんですが、はい、あので夫は徹と言いました。
うん、あ、夫はトトールさんですね。
トトールに電話してて、ね、はいはい、で今からウィーンに行くということで、はい、娘がね行きたがってたウィーンね、新婚旅行のウィーンに一人旅されるという、
はい、
空港から出発するというところで終わりました。
もうね初回からちょっと
そうですね、
悲しみに打ちのめされた思いがしましたけれどもね、はい、こうどういう展開があるのかなっていうのがう、ね、この今日のお話で、はい、ですということですね、
はい、
はい、かしこまりました。それではね早速読んでいただきたいと思います。では高田香織作駅の名は夜明けよりトラムに乗って第2話を友香さんに読んでいただきます。それではお願いします。
駅の名は夜明けより高田香織トラムに乗って。およそ12時間のフライトの後、真由子を乗せた飛行機は帝国より少し遅れて夕映えのウィーン国際空港に到着した。もともと12月のウィーンはハイシーズンなのだが、今年は西暦2000年にあたるため、さらに多くの観光客が押し寄せて、小さな空港は大層なにぎわいであった。入国審査を済ませ、スーツケースを受け取ってタクシーで市内へと向かう。ドイツ語はもちろん英語にしても決して堪能ではないが、そうした観光客がほとんどだからか、ウィーンでは意思の疎通にあまり困らない。すでに日は暮れていたが、まばゆく幻想的なイルミネーションに照らされて、クリスマスマーケットの情景が車窓に流れていた。予約していたホテルにチェックインして、ボーイに先導され、旧式のエレベーターで客室を目指す。案内された部屋はオイルヒーターで程よく温められていた。ボーイが去った後、荷物をほどく気力もないまま、真由子は窓の分厚いカーテンを開けた。石造りの建物に覆い、アーチ型の装飾窓だった。金色のハンドルを握ってひねり、そっと押してみれば、ギギギッと音がして少しだけ開いた。切りつけるような冷気を肌に受けて、真由子は窓際にもたれる。石畳のガッセ、小道を行く酔っ払いか、随分と調子外れな歌声が石積みの壁に跳ね返って、ここまで届いていた。しばらく耳を傾けていると、その節回しがヨハン・シュトラウス2世の美しき青木ドナーであることに気づく。随分と音痴だが、のびのびと気持ちよさそうだった。雪、聞こえる？ウィーンに来たのよ。心の中でささやいて、真由子は胸元に垂れ下がったリボンを手に取る。そして娘の髪にキスをする代わりに、そっと唇に押し当てた。12月の現地は曇天が多いと聞いていたが、見上げる空はオレンジからライトブルーのグラデーションが美しい。極寒の朝、 吐く息はたちまち凍りついて綿菓子状になって消える。まだ買い物客でにぎわう前の静かなケルントナー通りを歩いてオペラ座の前を過ぎる。大通りとリンク、環状道路が交差する場所に立って、はぁっと舞子は思わず声を漏らした。紛れもないウィーンだった。10年前、トールと共に新婚旅行で訪れた時の姿とほとんど変わっていない。中世と現代とがミックスされた不思議な街並み。その美しさに舞子は息をのむ。ウィーンは23区、東京と同じなんだけど、ずっとコンパクトで、この一区に見どころが集中しているんだよ。10年前、同じこの場所でトールからそう教わった。遠い日の思い出が一気に押し寄せて、真由子は立ちうとんだまま天を仰ぐ。通勤客が真由子の傍らを通り過ぎるときに、グーテライセ、良い旅をと小さなつぶやきを残して去った。観光客が感極まっていると思ったのだろう。自身にかけられた言葉と知り、真由子は視線を転じて、ダンケとかすかに答えた。折しも眼前のリンクの西側から路面電車がこちらに向かってくるのが見えた。やや縦長のシャープな車体は上部がベージュ、下部が鮮やかな赤のツートンカラー。地元ではシュトラーセンバーンと呼ばれるトラムだった。運転手と目があった。停留所はすぐそばだったが、真由子はさりげなく視線を外した。それが旅の目的のはずなのに、どうしても足が向かない。トラムが遠ざかるのを見送って、どこか目指す場所があるかのように小走りでリンクを横切った。少し歩くと地下鉄のマークにカールスプラッツと読み取れる表示があった。確か左に折れるとニューイヤーコンサートで名高い楽友教会ホールがあるはずだった。新婚旅行で訪れて観光しただけなのに土地勘が残っていることに少なからず驚く。うちの百貨店はウィーンに支店があるんだ。僕も研修で滞在したことがある。短い期間だったけど、とてもいい街だった。百貨店の外商部勤務のトールの一言が決め手になって、夫婦となって初めて訪れる地をウィーンに決めたのだった。見合いから半年ほどで結婚に至った二人にとって、異国での5日間で互いを深く知るのはとても心躍ることだった。もちろんそれまでに幾度もデートを重ねてはいたけれど、恋人同士の甘やかなものとは程遠かった。どちらかといえば周囲から望まれるまま結婚というゴールに向けて二人三脚で走っている感じだった。ウィーンに来て初めてお互いにちゃんと向き合えたように思う。タオル一つ取っても厚手と薄手どちらが好みか、柔軟剤を使うか否か、習慣や好みの違いに驚いたり感心したりと忙しかった。個人旅行だったので、時間やスケジュールに縛られることなく、ゆっくりと好きな場所、気になったところだけを観光した。手をつなぎ、学生時代の思い出や好きな本のこと、
いろんな話ができることが楽しかった。何よりトラムの木製の椅子に座り、肩を寄せ合って車窓を眺める時間の愛おしかったこと、外の寒さを感じないほどにガラス窓から明るい陽光が差し込んでいた。トラムは1番が内回り、2番が外回りで、どちらも30分ほどをかけてリンクを一周する。美術史博物館、マリア・テレジア広場、自然史博物館、国会議事堂、市庁舎、ウィーン大学、ドナウ川沿いから応用美術館、市立公園と、車窓に映る景色には飽きることがない。今は都内も郊外も土地が高くて手が届かないけど、コツコツ貯蓄していずれ一戸建てを持ちたいんだ。そんな夢も打ち明けられた。株価が急落し、バブル景気に陰りが見え始めていたものの、地価はまだ高い。それぞれの親に援助してもらうこともできるだろうに、それを良しとしない人だった。そんな誠実でまっすぐな人柄をとても好ましく思い、共に生きる幸せをかみしめていた。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
トラムに乗って第2話をともかさんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
とってもおしゃれな風景が。
ね
もうこれでもかっていうぐらいに
出
てまいりましたが、残念なことに行ったことがないのであんまりよくわかりません。
同じくです。
でもね、こうちょっとあのトラムっていうのがどんなものかなっていうことで、
ね、
あの検索してみましたら、うん、まあおしゃれな景色がもう続々と出てまいりますので、そりゃもうおしゃれなところなんだろうなと。
本当にぴったりですね、新婚旅行
ね。いいですね、うん、
いい。
でね、私これを今お話読んでいただいたところを、はい、あのお聞きして、一番あの印象に残ったのがお見合い結婚だったんだということが、
はいはい、
あの印象に残った。なんかすごくあの学生時代からずっと付き合っていらして、
はい、
あの長く付き合ってい
た、あ
のおしゃれなご夫妻なのかなって、うん、あの第1話で思ってたんですけども
、 そうなんですね、
そんなにあの知り合ってから時間がなくてご結婚されたということですし、うん、すごいラブラブな、ね、この新婚旅行の、
ね、
それがすごい微笑ましいなと思っていたのに、
同じところです、
うん、冒頭の、うん、なんだか、まあ、あのもう話すことはないわみたいな
言ってましたね。
何を今更話し合うの、うん、っていう冒頭からね、うん、来ましたので、うん、こんなにラブラブだったのにどうしたんだろうっていうような思いもすごくあったんですけど、ともかさんを読んでいただいて、うん、何かこう印象に残ったところはありましたか。
私が一番好きなところは、
はい、
あの2人はなあまり何も知らなかったんですけど、
はい、
新婚旅行から恋愛がスタートしているなっていうところが好きです、
はい、そうでしたね、そうでしたね、うん、そう書いてありましたよね。
何も知らないね、はい、タオルのね、うん、厚手と薄手どっちが好きとか、
はい、
学生時代の話とか、
はい、
好きな本のこととか、
はい、
もうなんか入り込んでましたね。私だったらこうだなと思い
なるほど
気持ちがね、はい、 もういいなって初々しくて。
そうですよね、うん、
そこが一番好きです。トラムに乗ってるシーンが好きですね。
あ、なるほど。じゃあこのお二人が仲良く、これから仲良くなっていかれるんだろうなっていうシーンが
初々、
う
ん、しくていいなってあまり知らなかったんだけど、
はい、
やっぱりこの旅行に来て初めてお互いに向き合っている、
うん、
でやはり、ね、お見合い結婚かもしれないですけど、
はい、
ぴったりな二人なんですよ。でやっぱり真由子はね、はい、このトールのことが好きなんですよ。
そうですよね、
最後の、ね、ところも噛み締めていたって。なので、結局は、うん、亀裂は入ってないのかなと思いながら、
なるほど、
うん、希望に満ちているシーンなので、
はい、
ちょっとね、前回は衝撃的でしたけど、ちょっと回想して、
はい、
このね、子供が生まれる前にも、
うん、
まだね、ゆきちゃんが生まれる前もこんな幸せだったんだよっていうシーンが私は好きですね、はい、まあね、ウィーンの街並みも綺麗ですけど。
そうですね、あの、うん、いかんせんでも知らないので ね、
ですね、
あの、
想像の世界ですけど、
想像するには限りがありますけども、、
はい、
で、
ね、はい、
でもこの新婚ご夫妻 の、 あの関係なんかは想像するにあまりあるところがあるということですね、はい、
長年付き合ってる学生とか、まあ、うん、社会人時代だと、
うん、
もうお互いのこと知り尽くしてると思うんですよ。
なるほど。
なのでもしかしたら多分喧嘩してると思うんですよね。
あ、そうですね、
この時にお互いでも知らない新鮮さで、
はいはいはい、
薄い熱いどっちでもいいじゃないですか。
そうです、そうです、そうです、
っていうのにか、うん、そういうのが私はちょっとキュンとしましたね。
あ、なるほど。
柔軟剤もね、どっちでもいいかと思うんですけど、よ、ね、やっぱり好きなんですよ、まゆこと思いながら読んでました。
ですよね。でも本当にこのトールさんのお人柄とかをとっても信頼してらっしゃるっていうことがたくさん書かれていましたよね。
そうです。
でそれを読むにつけて、話すことなんかないのよっていうのはどうしたんだとなぜだという思いがこうふつふつと湧いてきたりはしてるんですけど、うんうん、でもね、あんまりこの見合いから半年ほどで結婚に至った2人にとって、うん、異国での5日間で互いを深く知るのにはとても心躍ることだ。
本当心躍りますよね。いいですよ、
ね、
うん、
あの、
楽しかったはず。
それもそうだ、私さっきあの友香さんが、あの、長く付き合ってたら旅行に行ったら喧嘩するよっていうのもなかなか衝撃的
です。あ、そうですかね、気を許し合ってるのでと思うんですけどね。
なるほど、やっぱり恋多き女はそういうご経験もありなんだなと。で、私なんかはもう、あの、知らない人と旅行行くのってすごい不安だなと思いながら、うん、今これ読んでおりました。
好きなんですよ。
そうですね、本当ですね。
もうお見合いで出会った時から息合って、
は
い、
すごくね、うん、あの、合ってらっしゃるということ。
そうですよ、男らしくていいじゃないですか、トールさんね。
ね、すごく素敵な方です、うん、
だと思います。
さあ、これがね、次第3話どうなっていくのか、すごく楽しみでもあり、ちょっと不安でもありますけれどもリスナーの皆さんも楽しみにしていただけたらと思います、はい、今日は友香さんに駅の名は夜明けよりトラムに乗って第2話を読んでいただきました。どうもありがとうございました。
花束を胸に I'm fly
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。宝箱ブルーミングストーリ
ー。もう一つね、私が印象に残ったのは、まゆこさんがウィーンの街中で佇んでらっしゃる時に、うん、通勤客が、はい、あのマイクの傍らを通り過ぎるときに、うん、グーテライゼン、
ね、
良い旅をと小さなつぶやきを残して去った、
うんうん、
これおしゃれだなと思いました。ね、これも国民性だなと思いますので、
はい
はい、素敵な街なんだろうなと思いました、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.